萩市議会だより2025年5月1日号ナンバー76、発行萩市議会、編集広報委員会、郵便番号 758-8555、 萩市 M 会510、電話 0838-25-3144。 表紙の写真、今回の表紙は三島保育園と越ヶ浜保育園の子どもたちです。元気で可愛い子どもたちの笑顔をお届けします。大事の紹介、縦書き、鎮西小学校6年中原渚さん、5歳の時から習字を習っています。議会だよりを書くことになり、とても嬉しく思いました。太く書くところと細く書くところに気をつけて書きました。横書き、鎮西小学校6年、梅月千尋さん。1年生の時から習字を習っています。議会だよりの文字を頑張って書きました。議の文字がバランスよくなるように書きました。表紙、毛筆横書きで議会だより。写真、三島保育園の皆さん、今年度は園児2名でのスタートになりました。子どもたちはユリアが大好きで、天気の良い日には渡船場へ行き見送っています。島民の方々に愛され、元気にのびのびと笑いが絶えない毎日を過ごしています。写真の説明、道路沿いの満開の桜の木の下で、2人の子どもが並んでいます。顔は別々の方向を向いています。青色のジャンパー、長ズボンはそれぞれ違っていますが、表が赤く、裏が黄色い、日よけのついた帽子はお揃いです。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。3月定例会トピックスはこちら。表紙終わり。裏表紙、毛筆縦書きで議会だより。写真、越ヶ浜保育園の皆さん。明神池の近くにある保育園です。地域の方々と触れ合ったり、四季折々の自然に囲まれて毎日楽しく過ごしています。少人数ではありますが、子どもたちも元気いっぱい、笑顔あふれる保育園です。写真の説明、広場の外周に何本かある桜の木をバックに8人の子供が並んでいます。7人は白い長袖えんじ色の半ズボンの体操着姿の保育園児。1人はピンク色のトレーナーとチェック柄の長ズボンを着たまだ小さな子供です。写真終わり。市議会ホームページの二次元コードがあります。3月定例会一般質問はこちら。裏表紙終わり。
市政を問う。15人の議員が質問。3月定例会一般質問。一般質問とは、市政全般の執行状況や施策などについて、執行機関に対してその考え方や方向性を問いただしたり、報告や説明を求めたりするものです。二次元コードから各議員の一般質問の動画を見ることができます。萩市議会 YouTube の二次元コードがあります。村谷浩二、創成会、萩駅前三差路交差点の改良を。問い、萩駅前の三差路交差点は県道と市道が交差しています。この交差点は見通しが悪い上に、どちらが優先道路か分かりにくく、車両の接触事故も起こりやすくなっています。今後、観光協会跡の建物に免許センターが入った場合、駅前ロータリーを利用される方が増えると予想されますし、市道側には、 危険な位置にバス停が設置されており、駅側と連絡する横断歩道すらありません。これを機に、駅前交差点をロータリー交差点など視野に入れ、改良するお考えはないかお聞きします。答え。萩駅前の交差点は、県道萩三隅線と市道濁淵線で形成される T 字路の交差点であり、さらに萩駅前のロータリーが接する変則的な交差点です。この交差点については、これまでも優先道路の明確化に関する議論や、信号機設置の要望がありました。萩市ではこの要望を受け、関係機関と協議を重ねてきましたが、信号機の設置は困難であるとの結論に至りました。路面表示による交差点の明確化と注意喚起を行うこととし、平成20年に県がカラー舗装を行い、注意喚起の表示を県と萩市で行ったところです。交差点の改良については、今後の研究課題とし、県と市で連携し、路面表示の改善に努めます。その他の質問。マールバス停留所にシェルターを。コーナーミラーの設置について。西中忍、立志会。議会説明等に対する市長の認識は？問い。市長が中核病院形成について、譲渡金額で折り合いがついていないと発言したと報道されました。そこで、特別委員会でも説明していないこの発言を本当に言ったかお尋ねします。答え。これまで市議会で説明している通り、二病院統合による中核病院形成に向けた基本合意協議の項目は、事業譲渡に関することや職員の取り扱いなどです。それらについて折り合いがついていないことから、現時点で基本合意に至っておりません。市議会でご説明している内容と同じことをお話ししています。公の場での発言に対する市長の認識は？問い、市長は12月議会で市民を無礼者扱いした理由について、バカ呼ばわり以上のことがあったなどと答弁しましたが、無礼者扱いをされた市民は複数の事業を挙げてグレーだと指摘しています。そこで、バカ呼ばわり以上とはどんな発言だったのかお尋ねします。答え、イベントなど様々な場でご挨拶などをさせていただく際には、皆様の心が少しでも明るく元気になるよう、また皆様が笑顔になるよう、思いを込めてわかりやすい言葉で、萩市が取り組む施策などを含めて話すように心がけています。西中議員がおっしゃる発言については、相手の方が何を言われたか正直覚えていませんので、教えていただければと思います。小林トミー、創成会。将来を見据えた大胆な東萩駅前再整備を。問い、現在、再整備への意見聴取や議会の全員協議会で説明が行われています。ハード、ソフト両面でこれまでの課題も解決すべきです。二段階信号の解消、東側を含めた自由通路、そして副駅名の採用などです。また、JR と協議して駅舎活用や自転車乗り入れなど先進的な取り組みにもチャレンジするべきと考えますが、再整備方針を伺います。答え、二段階信号の解消には安全性などから現実には困難と考えています。自由通路は駅東側と一体的な整備が必要で、進捗にも大きく影響することから、この度の整備計画では対象としておりません。副駅名や駅舎活用など新たな取り組みについては、JR 西日本や JR 山陰本線利用促進協議会とも連携して研究します。 子育て環境に当事者の意見を。問い、萩市では各種子育て支援策の新設、拡充が図られていますが、気軽に当事者の気づきや意見が収集、反映される仕組みが検討できませんか？答え、保護者の方や子どもを対象としたアンケート調査を実施して、子育ての実態とニーズの把握に取り組んでいます。萩市長への手紙や、萩市ホームページからのメールなども活用し、当事者の気づきやご意見、思いを広く収集しながら、施策への反映に努め、子育て環境のさらなる充実を図っていきます。その他の質問、山陰道小郡萩道路の進捗と周辺道路整備について、佐々木君恵、公明党、子ども誰でも通園制度の推進を。問い、子ども誰でも通園制度とは、保護者の就労の有無や理由を問わず、0歳6ヶ月から2歳までの未就園児が保育施設を月10時間を上限に利用できる制度です。子育て家庭の孤立感や不安感が軽減されるほか、保育士を通じて子どもの成長を実感したり、育児相談する機会を得ることができます。本市に導入の考えは？答え、萩市における子ども誰でも通園制度は、令和8年度から実施します。子ども誰でも通園制度について、市内の保育所などと共有するとともに、実施可能な体制にかかる検討を重ね、円滑な制度実施に向けた取り組みを進めていきます。小中学校体育館の空調整備促進を。問い、体育館は体育や集会に使用するほか、災害時に避難所として活用されています。国は空調設備整備臨時交付金を新設し、空調整備の加速化を進めています。本市の方針は？答え、令和6年度から令和8年度にかけて、特別教室の空調整備を進めており、今後、空調が整備された特別教室を避難所として活用することが考えられます。このため、まずは市長部局と連携して、避難所として活用できる特別教室の精査を行った上で、令和9年度以降に空調整備が必要な学校体育館の検討を進めていきます。水津和夫、清風会。漁業改革のための継続的な取り組みを。問い、萩市の活力は漁業の復活にかかっていると言えます。魚が育つ環境づくりが重要であり、中でも藻場の再生は最重要課題と言えます。香川大学で取り組まれているコンクリート構造物は藻場の再生に実績あり、参考すべきと考えます。白魚、マフグも同様に、今後資源確保をどうしていくかが問われています。研究機関との連携を強化願います。答え、藻場再生の取り組みについては、県が策定する令和8年度からの萩市や阿武町などを対象とした外海地区漁場整備計画において、情報提供したいと考えております。白魚やマフグの資源確保については、引き続き、関係機関と連携し、魚が育つ環境づくり対策を検討していきます。農業改革のための取り組みを。問い、米が不足し、価格高騰にもなっています。そもそも、食料需給をどうしていくかの論点を整理すべきと考えます。答え、令和5年度の日本の食料需給率は、カロリーベースで 38% となっており、 ここ数年は横ばいが続いています。萩市としても、食料需給率の向上は、農地の維持などにつながる重要な課題であると認識しています。この課題解決を図るため、市内での地産地消を継続して進めることも大切であると考えています。その他の質問、いじめやハラスメントの防止対策について、石飛高道、立志会、笠山椿群生林展望台の修繕工事は、問い、毎年2月から3月にかけて、笠山の椿群生林で椿祭りが開催されます。期間中は椿の花が咲き誇り、多くの方々がお越しになります。また、展望台からの景色を楽しまれる方もおられます。一日も早い展望台の修繕工事が求められますが、市の考えを尋ねます。答え、展望台は平成19年に県に整備をしていただいたもので、耐用年数15年を超え、躯体などにも腐食などが見られることから危険と判断され、令和6年11月に立ち入り禁止とされました。県では国交付金事業を活用した再整備を検討していただいていますが、早期再整備を要望するとともに、再整備までの間、県とともに安全確認を行っていきます。笠山山頂付近の景観を良くするために。問い、今、山頂付近の道路外側に雑木が茂っていて、景観を遮っています。皆さんに笠山からの景色を楽しんでいただくために、自然の生態系を壊さない程度の伐採が必要だと思いますが、市の考えを尋ねます。答え、今回ご要望の場所は、使用しなくなった畑に樹木や雑木が成長したもののほか、松枯れなどで伐採後植樹した松や植林された杉などの成長が景観を遮っている状況です。今後、土地所有者の確認や景観保持のための伐採箇所選定などについて、関係者皆様のご協力をよろしくお願いします。その他の質問、高麗立花の容疑の管理について、滝口春明、創生会、合併による新市萩市誕生20周年の記念事業は、問い、平成17年3月6日、一市二町四村の合併により、新市萩市が誕生して本年で20周年となりますが、この記念すべき年を祝い、記念事業なり記念イベントなどの計画があるのか、開催予定があるのかお聞きします。答え、これまで合併5周年及び10周年は記念式典を、15周年は功労者表彰式を行っていますが、20周年については、市長選挙があることから、選挙後に検討します。イベントなどについても記念事業を行うのか、既存の祭りや大会などに20周年の冠をつけて、内容を工夫していくのかなど検討します。市外の高校に通う家庭への通学費支援は？問い、これまで何度も要望、意見が出されていました、市外の高校に通う通学費支援について、子育て家庭の負担軽減への支援策の一環として実施が考えられないのか、改めてお聞きします。答え、平成27年度、市内公立高校の定員は全学科で350人でしたが、令和2年度は290人と減少しています。こうしたことから、市内高校の定員維持に強い危機感を抱いており、高等学校生徒通学費支援事業については、引き続き市内高校の定員維持を優先課題として事業を実施していきます。 その他の質問、鹿をはじめとする獣害対策について。
岡崎隆、立志会。広報における市政の透明性は確保されているか。問い。広報萩に掲載された令和5年度市政報告会での市民からのご意見について、すべてを掲載できないのは理解しますが、その選択に疑問があります。睦弥では給食費無償化に反対のご意見が、江崎ではソーラー事業に関する苦情の声や、株式会社多摩川の新規事業に対する批判のご意見が大半でしたが、掲載されませんでした。一方で、あきらぎでの百条委員会を早急に収束してほしいというご意見は掲載されました。都合のいいことは発信し、悪いことは発信しない、この姿勢が今の萩市政の象徴ではないでしょうか。答え。市政運営を進めるにあたって、広く市民の皆様のご意見をお伺いし、ニーズをしっかり把握すること、加えて市民の皆様に必要な情報を適時的確に分かりやすく提供し、市政に対する認識と信頼を深めていただくとともに、市政への参加を促すことも市長の責務であると考えています。市政報告会でいただいたご意見について、そのすべてを広報誌に掲載したいところですが、代表的なもののみとしています。作為的なことは全くなく、公平を保ちながら作成しています。その他の質問。小郡萩道路や山陰道に関する市長の発言は事実か。中核病院形成に関する市長の発言は事実か。森田宗和、清風会。萩市屋外広告物等に関する条例は守られているか。問い。現在、市長選挙で観光地の周辺に派手なポスターが何枚も重ねられ貼られております。萩市景観条例では、1、市民は自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観形成に努めるものとする。2、市民は自らが良好な景観の形成に関する施策協力しなければならないと記載されております。この条例が市民に伝わっていないと思います。萩市の対応をお尋ねします。答え。ポスターなどの屋外広告物を設置するときは、萩市屋外広告物等に関する条例の基準に適合させる必要があります。ポスターなどの貼り紙については、色彩について条例で規制しておりませんが、掲示できる面積や枚数については決まりがあります。このような条例の基準に適合した広告物の掲示であれば、景観上問題ないと考えています。景観行政については、さまざまなご意見をお持ちであると思いますが、歴史的遺産や自然環境を徒調和した景観を育んできた取り組みを、これからも守るべきものは守り、合わせてにぎわいの創出ができるよう取り組んでいきます。その他の質問。パワーハラスメントについて、萩市長選挙について。松浦誠、公明党。河川版ストリートビューの作成を。問い。安全な地域づくりのもと、長野県上田市では河川の現状等を把握するため、航空写真撮影等により河川の現況調査を実施されています。そこではそのデータを活用し、必要に応じたメンテナンス計画に利用できる河川版ストリートビューは作成されていますが、市でも同様の取り組みができませんか。答え。萩市河川の維持管理は、大雨後のパトロールや通報があった際に現地の確認を行っています。河川版ストリートビューを作成することで、返上前の状況を確認できる等のメリットが考えられますが、定期的な更新が必要であり、検討事項が多くあります。作成につきましては、他自治体の事例を参考に今後の研究課題とします。
自治会町内会の統合合併についての認識は。問い、世帯が減少する中で町内会を運営していくためには、施設の共同利用をはじめ町内会の統合や合併が今後増えてくると感じることから、市の認識を伺います。答え、自治会町内会の統合合併は、運営上の課題解決が図られる一つの手段と考えます。ただし、行政主導で進めるのではなく、施設の共同利用や互いに連携できる事業や行事の有無、当事者の意向を確認した上で協議していただきます。市では、引き続き具体的な手続きや疑問点の解決など、必要とされる支援の把握に努めます。三原義弘、清風会。田中市政の実績及び今後の抱負は。問い、1、田中市政4年間を振り返っての実績を述べてください。2、さらに次の4年間への抱負を述べてください。答え、この4年間、明るく元気な萩市を目指し、小中学校の給食費無償化をはじめとした子育て環境の充実、花を活用した交流人口の拡大などの旧町村地域振興、萩・明倫学舎への観光関連3団体の集約や、外国人観光客の誘客拡大を図る海外プロモーション等による観光振興、若者等を増やす移住・定住対策などを実現し、明るさと元気が萩に戻ってきたと感じています。第2期では、5つの良しの基本政策により、市民の生活を守る施策と、未来の萩を見据えた施策を展開し、活力あふれる萩の実現を目指していきます。経験を生かし、現場第一主義を基本に、市民の皆様との対話を重ね、有言実行の姿勢で萩を着々と前へ進めていきます。その他の質問。降雪時における通行確保対策について。宮内金次、日本共産党。ハラスメントをどうやって根絶するか。問い、教育現場でハラスメントがあると聞きましたが、ハラスメント事案と認識していますか。隠蔽体質をやめ、パワハラという考えではなく、国際基準により被害者の立場で対応すべきではないですか。組織外に相談窓口や第三者委員会の設置をどう考えますか。明倫学舎誘致企業の中でセクシャルハラスメント事件が起こりましたが、どう対応しますか。答え、人としての尊厳を傷つけるハラスメントについては、決して許されるものではなく、根絶しなければなりません。学校現場には幅広い年齢層の教職員が勤務しています。その中でトラブルが生じれば、被害を受けた人の立場に立ち、寄り添いながら対応していきます。また、教育委員会は教職員の相談窓口でもあることから、本人からの訴えがあれば、第三者的な視点で丁寧な聞き取りを行い、事実関係を把握した上で対応していきます。さらに、ハラスメントの根絶に向け、相談窓口の周知、及び教職員一人一人が正しい認識を持つことができるよう、引き続き研修の一層の充実を図ります。企業においても、ハラスメントが継続して起こることがないよう、対処について考えます。その他の質問。第三セクター、株式会社玉川の漬物事業の進捗と、第三セクターの在り方について。積雪時の対応について。席の不比さ、清風会。成人式の青年の主張の人選は、どのように行われたか。問い、今年はコロナ禍で、不開催の令和3年成人式も行われ、失われた世代の解消が進みました。青年の主張では、将来活躍の場を萩市に見出す若者が担いました。これを機に、ふるさと回帰の方向性を。答え、青年の主張では、萩らしい教育としての国 志教育で培われた、ふるさと萩を愛する心と高い志を抱く人物を意図して選考しており、今後も萩市の未来を担う子どもたちに、郷土愛を育み、ふるさとへの誇りを持ち、志を育む教育に取り組むことが、将来にわたり、若い人が萩市に定着していくことにつながるものと期待しています。中核病院は今のスタンスで継続議論を。問い、25年後の萩市の人口は約2万人強となります。医療従事者も少なくなることから、統廃合で受け皿を維持する必要も。方向性は良し、されど財政面にも配慮し、慎重に議論を重ねていく必要があります。中核病院ありきでなく、今のスタンスで継続議論を。答え、市民の命を守ることが第一であり、人口減少等が見込まれる萩医療圏においては、限られた医療人材を集約し、地域に必要な医療を維持していく必要があります。また、持続可能な病院運営を行っていくためには、スケールメリットや経営形態の見直しに加え、医療需要や社会情勢の変化等も考慮しながら検討することが重要です。森田哲弘、立志会。萩市の第三セクターの新規事業の取り扱いと指定管理料は、問い、第三セクターに対する関与の指針には、議会への説明と住民への情報公開が定めてあります。株式会社玉川の新規事業である民間事業所の事業買収は、議会にも住民にも説明のないまま、取締役会だけの決定で、情報公開なく進められ、今後も同様な取り扱いをされると発言されています。その後、市長は百条委員会の承認喚問で、勇み足だった。皆さんに申し訳ない。調査不足であったことは否めない。と証言されています。このような証言後も、以前の発言通り、同様の取り扱いをされますか？答え、株式会社玉川による事業承継では、相手方の意向のほか、会社間での事業の引き継ぎを進める上では、情報の秘匿性が重要であることから、公表について慎重に対応されたと考えており、萩市も公表を控えた経緯があります。しかし、玉川地域の第三セクターが取り組む、地域の産業振興に資する新たな事業展開であったことから、議員へお知らせする配慮も必要であったとも考えています。今後、第三セクターによる新規事業への情報の公表のあり方については、その都度、事業内容や実施のタイミング等を踏まえて、検討する必要があると考えています。その他の質問。市長提出議案に対する議会との関係について、高規格道路整備、山陰道、小郡萩道路について、浅井朗太、立志会。小中学校の制服の選択肢を、在校時の服装は気候に応じて、問い、1、全国では制服の多様化が進んでいます。市内小中学校でも、女子生徒、児童用スラックスなど、多様な制服の採用が望まれますが、いかがですか？ 2、登校時の防寒具の着用は広く許されています。一方、在校時には寒さ対策のため、スカートの下にジャージを履くことが認められていない現状を聞きます。認められませんか？答え。現在、萩市内の三中学校で女子のスラックス着用が選択できるようになっています。他の中学校においても、生徒や保護者からの申し出があれば対応することとしています。また、在校時の服装については、子どもたちの意思を尊重し、当日の気温や体調等を考慮しながら、柔軟な対応に努めるよう学校に働きかけていきます。部活動地域移行の見直し点は、問い、1、見直した点をお示しください。2、多目的人工芝グラウンド、パークスポーツ等の 施設整備を要望する声があります。施設整備に取り組まれませんか？答え、部活動改革のスケジュールについては変更ありませんが、地域クラブの受け皿が整っていない活動については、学校に指導者を派遣することや、自校にない活動が他校にある場合は、合同部活動とすることで参加できるように変更しました。施設整備については、利用者、関係団体等からのご意見を伺いながら検討していきます。
3月定例会トピックス。予算、令和7年度当初予算310億3600万円を審査。骨格予算として編成しながらも、前年度より2億1400万円の増額。当初予算の特色。令和7年3月に市長選挙を控えていたため、人件費、扶助費及び交際費、交際は公の債務といった義務的経費、一般行政経費並びに原則として継続的な事業を中心とした投資的経費による骨格予算として編成。明るく元気な萩市の実現に向け、5つの良しの町づくりの下で、萩市に住んで萩市で子育てしたいと思える町づくりに積極的に取り組む予算。部活動の地域移行にコーディネーター配置。問い、部活動における地域クラブとは？答え、各地域のスポーツ少年団や総合型スポーツクラブ、そして文化活動団体を言います。問い、コーディネーターの配置は1名ですか？答え、学校の退職教員を1名配置し、学校、行政、地域クラブ、競技関係団体との連絡調整、指導助言を担ってもらっています。問い、関係団体はかなりの数です。1名だけで対応できますか？答え、1名だけで業務を行うわけでなく、部活動改革推進室に2名、スポーツ振興課等との兼務職員もおり、体制は十分です。問い、実証事業を委託して3年目になります。委託先が絆スポーツクラブであるのはなぜ？答え、萩市が青山学院大学陸上競技部とスポーツによるまちづくりを目指して連携協定を結んでおり、学校部活動の地域移行を見据えて設立された団体だからです。部活動地域クラブ移行推進事業、1,064,000円。福祉タクシー利用券枚数増え。問い、物価高騰の折、当初予算で障害者福祉タクシーの利用券の枚数引き上げは？答え、枚数を増やすことは先の補正予算において対応済みです。障害者福祉タクシー等助成事業、664万3,000円。物価高騰により生活扶助費を暫定的にプラス1,000円支給。問い、生活保護の扶助費が2,000万円強増額となっていますが、これは保護基準の引き上げによるものですか？それとも対象者が増えたからですか？答え、昨年度に比べて世帯数と人数が若干増えているため増額しました。問い、物価高騰の折に保護基準額の引き上げを行う必要はありませんか？答え、生活保護の基準は国が決めています。生活扶助費については、一人当たりプラス月1,000円を暫定的に支給しています。生活保護者扶助事業、6,722,400,000円。 路線バス廃止後も代替交通手段を確保。問い、乗り合いタクシーの乗降場所は決まっていますか？答え、小間地区はタクシーで運行しています。電話で予約すれば最寄りまで対応しています。降りる場所は基本的に病院や公的施設等と決まっています。一方で、須佐と多摩川はハイエースで定時低路線運行をしています。交通ネットワーク再構築事業、2609万9000円。出生目標数の達成へ。問い、子育て世帯応援誕生祝い金事業について対象者200人の根拠は？答え、出生目標数を200人としていることから目標値で予算計上しています。問い、令和5年実績が135人、6年が145人の出生数です。実績を鑑みての予算計上が重要では？答え、出生目標数の達成というところに重点を置いています。子育て世帯応援誕生祝い金事業2000万円。討論。賛成。令和7年度当初予算に賛成ですが、百条委員会運営事業には反対します。令和7年度で3回目の予算です。委員長に中間報告を求めるも、一切報告もなく、重複質問を続けています。市民に経過報告をするべきです。森田宗和。反対。合併して20年経ちました。萩地域の川内の人口減少率が 20% であるのに対し、周辺部は軒並み4割から5割の減少です。周辺部になった地域に行政の特別な手こ入れがなければ、地域が消滅してしまうことを物語っています。20年の節目にしっかり見直し、各地域への手こ入れと均衡ある発展を求めます。宮内金次。委員会審査。注目事業をチェック。経済建設委員会。むつみ昆虫王国。新指定管理者決まる。これまで運営管理を行っていた地元の任意団体が、構成員の高齢化等により運営を断念されたことから、新たな管理者を指定するものです。問い、今回の指定管理者は、萩地域の環境衛生に携わる事業者です。昆虫王国にどういう思いがありましたか？答え、当該事業者は以前からむつみ昆虫王国に興味を持たれ、従業員の中にも昆虫飼育の知識や経験を有する方もおられます。なお、暫定的に期間を1年で指定しました。教育民生委員会。介護認定はもっと早くできないのか。教育民生委員会は指定管理者の指定、国保事業勘定特別会計予算、直進勘定予算、介護保険事業特別会計予算、病院事業会計予算など、12件の議案を審査しました。問い、介護保険認定審査会の60人はどんな人が選ばれるのですか？答え、医師会、歯科医師会、薬剤師会、作業療法師会、理学療法師会、看護協会、社会福祉法人等から任命しています。5人ずつ12合議体を設置しています。問い、介護認定に時間がかかると聞きます。増田市ではすぐに認定が下りるということですが、いかがですか？答え、基本的には申請から1ヶ月で出すようにしています。国の目安もそうなっています。増田市が特に早いとは聞いていません。 問い、認定が下りるまではサービス利用は待たなければいけないのですか？答え、申請日から暫定的なサービス利用は可能です。増田市とは変わりないと思います。市民病院の経営改善にどう取り組むか。問い、経営改善は計画通りに進みますか？答え、数字上は改善できていません。令和元年度、2019年度からアドバイザーが入っていますが、平成30年度、2018年度、上期と令和6年度、2024年度、上期の入院収益は1億円、15% 増に改善しています。それを上回る支出があります。昨今の物価高と人件費高騰の影響が大きいです。問い、100床では経営が厳しいと言われましたが、250床規模ならやりやすくなりますか？答え、救急をメインに受け入れるため、空床確保のため、病床制限が出てきます。不採算地区の運営費繰り出しは100床が最大です。不経済な部分がありますが、病床を勝手に増やすことはできません。現在も病床稼働率は 90% 程度で運営しています。総務委員会、消防団員の保障内容引き上げへ。非常勤消防団員等に対する損害保障にかかる保障基礎額及び扶養にかかる保障基礎額の加算額が改定されるものです。問い、消防団員の減少も影響していますか？答え、全国的に減少しており、処遇改善は国を挙げて取り組んでいます。団員の報酬と同時に保障内容も上げていきます。中核病院特別委員会、基本合意未だ至らずも中核病院は形成目指す。令和7年1月31日に第17回目の委員会が開催され、田中市長からは未だ合意には至っておらず、引き続き協議に取り組んでまいります、との説明がありました。問い、中核病院形成は前に進めますか？答え、前に進めることに間違いありません。問い、中核病院の病床数は250床で、萩市民病院は100床です。現在、一般会計から10億円の繰り出しが行われており、病床数が 2.5 倍になれば、繰り出し金も 2.5 倍になるという議論も。どのような見解ですか？答え、萩市民病院は県域唯一の公立病院です。二次救急医療、僻地医療、小児医療など不採算でも担う必要があります。統合後の規模やどのような医療提供を行うのかで、繰出金の金額も異なってきます。大きな負担にならないように、現在懸命に経営改善を実施中です。百条委員会、新年度も百条委員会継続へ。令和6年11月26日と12月24日に第22回、23回調査特別委員会が開催され、承認喚問が行われました。承認、株式会社玉川田中社長。問い、株式会社玉川の取締役会議事録の公開はしないと取締役会で決めたのはなぜ？答え、企業経営上の情報や戦略が含まれているからです。承認、田中市長。問い、 令和4年8月10日と30日の臨時取締役会で市職員の参加はどのような立場で？答え、オブザーバーとして市の担当部局がそれぞれの判断で参加しています。その後、1月から3月末まで本委員会の休会を決め、賛成反対同数で委員長判断で休会。令和7年2月3日の第24回調査特別委員会で、令和7年度の調査経費を22万3000円以内とすることが賛成多数で可決されました。
補正予算。3月補正予算で一般会計に4億4025万3000円を追加して、歳入歳出予算の総額340億3409万2000円とする予算が全会一致で可決されました。農業経営体に給付金。物価高騰の影響で生産コストが増加していることから、農業者の負担軽減を図るため、農業用機械の点検・修理等にかかる経費を支援するものです。概要。対象者、経営面積 30R 以上、または農業収入が50万円以上ある農業経営体。期間、令和7年4月1日から12月31日までに実施・支払いを完了したもの。対象機械、乗用型トラクター、乗用型田植え機、コンバイン等。給付金額、対象経費の2分の1以内、上限額15万円。申請期限、令和8年1月30日まで。問い、国の補正となっていますが、この事業が国から採択されたということですか？答え、国から重点支援地方交付金として配分されたものを市が予算割り当てしたものです。問い、もっと上限額を増やせませんか？答え、広く対象としたいため、この金額としました。頑張ろう、萩、農業省エネ対策事業、4620万円。乗り合いタクシー、萩山口宇部空港間復活へ。現在運休となっている山口宇部空港からの直行便である乗り合いタクシーの運行再開を支援するものです。概要。運行期間、令和7年3月1日から8年3月31日。運行便数、1日1往復。問い。1日1便ですが、その時間帯は？答え、萩発は12時半ごろを考えています。宇部発は14時過ぎとなります。新規、乗り合いタクシー、萩山口宇部空港間、運行事業、1029万6000円。市内お買い物商品券を全世帯配布へ。長引く物価高騰への対応や、市内の消費喚起のため、期間限定の市内お買い物商品券を全世帯に配布します。概要。1セット1000円 ×4 枚。2人以下世帯1セット。3人以上世帯2セット。利用期間、令和7年5月中旬から8月31日。頑張ろう、萩、市内お買い物商品券事業、1億2437万5千円。バス、タクシー、運転士に就職奨励金。バス、タクシーの運転士不足により、公共交通の運行に影響があることから、運転士として新たに就職した方に奨励金を支給するものです。概要。対象者、65歳未満で、萩市に住所がある、または移住する意思があり、3月1日以降に 対象事業所に就業を開始し、引き続き勤務する方。対象事業所、市内事業所で市内を運行するバス路線またはタクシー事業者。奨励金額、正規雇用の方、就業開始から3ヶ月を経過で20万円、12ヶ月を経過で10万円、他に加算措置あり。短時間勤務の方、就業開始から3ヶ月を経過で5万円。問い、なぜバスとタクシー事業者に限定？答え、全事業者に対応するのは難しく、事業者や関係団体等とのヒアリングと他市の例を参考にその都度考えていきます。問い、免許取得に要する費用は？答え、別の支援策、ハローワークや事業所もありますので、その方で活用を。新規、バス・タクシー運転士就職支援事業、230万円。令和6年度議会報告会。萩市議会は開かれた議会を目指し、議会活動への理解と市民の皆様からのご意見ご質問を直接いただくため、令和2年度より議会報告会を年1回以上市内各所で開催しています。令和6年度は本年1月17日金曜に江崎地区で、1月25日土曜は大井地区と笹波地区の計3箇所で開催しました。意見交換会では、中核病院などの医療問題、道路建設、過疎化による諸問題、部活動の地域移行、地域振興などに対し熱心なご意見をいただきました。当日のアンケートでいただいた皆様からの貴重なご意見は、今後の市政の参考となるように市長へ報告しました。その内容は議会ホームページでも確認できます。6年度の議会報告会を終え、改めて市民の皆様に報告会へのご参加とご協力に対し感謝申し上げます。議会報告会実行委員会。編集後期。現メンバーで今回最後の議会だより編集となりました。皆さんに手に取って読んでいただけるよう、誤字脱字はもちろんのこと、紙面構成に気をつけて取り組んできました。ご愛読いただき、誠にありがとうございました。石飛び。以上で、萩市議会だより5月1日号を終わります。音声訳は、音訳サークル U でした。